今日のプレマーケットで、ファイザーから、バイオンテックと共同開発しているワクチンの、第2相、第3相臨床試験の、暫定結果というか、プレ結果みたいなもののリリースの発表が、ありました。で、あくまで最終結果ではないものの、少ない母数を対象として、その効果の、結果をピックアップしたところ、約90%程度の、被験者に対して、感染予防の効果が、示されて、かつ、健康的なその悪い影響というのもなかったというようなリリースを、プレマーケットで出していました。で、これはただ、ちょっと不用意な発表というか、あくまでも、FDA が正式承認をして、初めて結果がわかるというのが正式なルートなのであって、ファイザーとかバイオンテックが、その治験結果、最終的な治験結果の、その結論について、正しい情報を得ているわけではない。ということは、気をつけなければいけないというふうに思います。それは、あくまで、最終結果が出るには、数万人単位の被験者に対する試験結果というのを最終的に集計をしなければいけないわけですし、あくまでプラシーボ偽薬との、ダブルブラインドで治験をしているということは、その病院関係者であっても、ファイザー、バイオンテックであっても、まだ最終的な治験結果というのは知らないわけなんですよね。あくまでこれは少ない母数に対して行われた、ものの、結果であって、じゃあ数万人単位とかで行ったときに、同様の結果が得られるかどうかというのはまた別の話だということを気をつけなきゃいけないというふうに思います。という前提で、もしワクチンが承認されたらどういうふうな市場の動きになるかっていうことの、試金石になったのではないかというふうに、思っていますと。で、今、今日のその、日本時間の、11月9日夜の、プレマーケットの動きとしては、まず、ワクチンの承認期待が高まるということは、一つは経済回復への、期待が高まりますと。で、経済回復をする場合の期待がある場合は、金利、特に短期金利と長期金利の長期金利側が、上昇する傾向にあります。それは景気が緩やかに雪解けして春に向かうときには、長期的には、経済は上向きになるということが期待されるわけなので、金利が上昇します。金利が上昇するというのは、その逆に景気、その不況局面では金利は下がって、その銀行がその市中にお金を貸し出しやすくするようなことをするわけですが、逆に雪解けして春が見えるタイミングでは、その逆のことが起こるので、金利が上がると。金利が上がる局面においては、債券の特に10年債の利回りとかが上昇すると、長期金利なので、2年債ではなくて10年債ですね、の、利回りが上昇するということですので、そうすると債券に対しての、人気というのが、高まっていくということで、株式市場からお金が抜けて、債券に行って、債券価格は下がって、債券の利回りは、上昇するということが起こります。で、特にこの金利が上昇するという、局面においては、PER とか PSR が高い銘柄ほど売られやすくなりますので、例えば、ペロトン、今プレマーケットで下がってますよね。ペロトンとか、ズームとか、あとは高い PER、PSR、ショピファイとか、そのあたりが、ドカンと売られやすくなるような動きをしているというふうに思います。全般的にそういったハイグロース株ほど、売られやすいということなので、今回のニュースを受けて、そういった、面々というのは、マイナスの影響を受けるということになっていると思います。で、もう一つは、そのワクチンができると、 レジャーとかレストランとかに対しては、まあ、要は、密を避けるということを必要なくなってきますので、まあ、そのあたりの業績が良くなることが期待されるということで、まあ、例えば、デルタエアラインとか、まあ、そういった航空株であったり、ホテル、株、例えば、マリオットであるとか、IT 系で言うと、エクスペディアのような、ブッキングドットコムのような、まあ、そういう、旅行系の、ウェブサイトとかですよね。であとは、まあ、レストラン全般も、特に、その、デリバリーとかではなくて、店内で食べるもの、そういったものは、株価が上昇するんじゃないかなというふうに、思われます。で、まあ、何よりも、バイオンテックの株価が、上がるということですね。で、ファイザーに関しては、まあ、ちょっと株価上がってるとは思うんですけども、別にファイザーの業績自体に莫大な影響があるわけではないので、あくまで、こう、まあ、バイオンテックの株価が上がるということですね。で、プレでバイオンテック今24%ぐらいとか、まあ、25%前後うろうろして、こう、上がってるということだと思います。なので、短期的にはそういった動きが出ています。ズームが12%ぐらい下げてますね。ちょっと私の主力株なので、ちょっと嫌だなというのはあるんですけど。で、これはじゃあ、もう確定シナリオなのかどうかとか、じゃあ、これからもっと下がり続けるのか、ハイグロース株の株価が下がり続けるのかどうかっていうのは、ちょっとまだ、ハテナだと思います。あくまでちょっとファイザーとバイオンテックの今回のリリースは、不用意なもの、正式発表はあくまで FDA の承認をもってして、報告しなければいけないはずなのに、まだ確定していない、その暫定結果をもとに、あたかもちょっと成功しそうだというような期待を持たせるようなリリースをしてしまったっていうのは、なんか今まで割とこう、なんて言うんでしょうね、こう慎重に慎重にリリースを重ねてきたファイザー、バイオンテックにしては、ちょっとこう、拙速なのかなというふうには印象を受けますよね。で、それは、まあ、どうなんでしょうね。大統領選挙の絡みがあったので、まあ、その結果が出てから、出すっていうことをしていたっていうこともあるとは思うんですけどね。あまりちょっと早く出すと、大統領選に影響が出る。まあ、言ってしまえば、トランプ側に有利になるかなというふうに思いますので、まあ、そういうノイズを避けての今のタイミングなんだろうと思うんですけど、まあ、それにしてもやっぱり11月第3週のその緊急利用申請からの FDA の見極めの、最終結果をもってちゃんとリリースした方がいいというか、変な期待をこう国民に漏らしてしまうっていうことがあると思うので、まあ、下げた方が良かったんじゃないかなというふうには個人的には思いますと。で、実際、これからまだ本当にちゃんと承認されるのかどうかっていうのは、まだ確定ではないので、いざ、こう、蓋を開けてみたらやっぱりダメでしたっていうことも全然あり得ると思うんですよね。で、その時には、またマーケットは、こう、がっかりするというか、変にギクシャクしてしまうと思うので、まあ、どうなんだろうというような印象を持ちます。で、あとは短期的にはですね、大統領選挙で、上院下院のねじれが起こるだろうということで、まあ、大きな政策変更は起こらないでしょうということで、一旦安心材料として、また大きな経済対策も出ないだろうということで、長期金利も、低い水準にとどまって、先週は株高になったわけなんですけども、まあ、今は逆にその、景気回復期待がワクチンによって起こって、利回りが上昇して、るということなんですよね。で、債券利回りと株価というのは先ほど申し上げた通りに、逆の関係にあって、まあ、債券の魅力、利回りが増せば、株式市場からお金が抜けるということなので、今ちょっと先物では、S&P もナスダックも値が上がってるわけなんですけども、まあ、さっきのグロース株をはじめとして、まあ、市場からお金が抜けるということは、まあ、その株式市場的には基本的にはマイナスになると。で、まあ、一部のその出遅れ株、レジャーとかレストランとか、そのあたりに対してだけはプラスだということなんですよね。だから、こう、ちょっと市場関 市場が今、ナスダックも S&P もその先物が上がっているという動きもあるんですけども、グロス株に今来ているような、売りの圧力というのは、他の出遅れ銘柄以外のものにもじわじわと波及するような動きがあると思います。もしくは、一旦このバイオンテックの、ファイザー・バイオンテックのこのリリースはあくまで暫定なものだということで、熱が、また冷めて、株価が、また逆戻りするということもあるんじゃないかなっていうふうに、思いますよね。で、個人的には、プレでちょっとバイオンテック25%以上上がって、さすがにちょっとお祭り騒ぎ、冷静さを欠いたお祭り騒ぎだと思ったので、せっかくなんで今プレでバッと打ってしまって、ちょっとうまく下がったハイテク株を、ちょっと物色してみようかなというふうに思っております。で、どうなんでしょうね。バイオテックの株がこれからもちょっと乱高下しそうかなと。今、お祭り騒ぎでボーンと上がって、ちょっと落ち着いて、まだそういえば正式発表じゃないよねっていうことが認識されると、まだじりじりと下がっていく。で、その EUA、緊急利用承認を出して、じゃあ果たして結果がっていうところで、また不安定に上下動して、無事承認されれば、もう一段高、今115ドルぐらいなので、100、わかんないですけどね、もう2、30%ボーンと上がったりするっていう動きがあるかもしれないし、蓋を開けてみたらやっぱりダメージしたってことになれば、半値とかになる、60ドルとか50ドルとかに下がるみたいな動きをすると思うんで、まだまだリスクが大きい。で、一方で、それによってですね、今のグロス株の値動きっていうのもまた変わる。一旦熱狂が冷めれば、株価はじわじわと戻しに行くと思いますし、改めて承認されるというようなことが起これば、ガツンと、また下がるっていうことがあると思います。で、逆に、蓋を開けてみたらやっぱり承認されませんでしたっていうことになれば、その時には、株式市場は全面安になると思うんですけど、冷静に考えれば、こういったクラウド系の銘柄は、こういう局面では強いんだという話になると思いますので、また上がっていくというような動きをすると思います。どの道、なんて言うんでしょうね。サブスク系の銘柄であれば、別に売上マイナスになるようなことはないと思いますので、そうした銘柄であれば、別にワクチンが承認されようとされまいと、引き続きいい決算が、で出しやすいということだと思いますので、別に慌てて売る必要は全然ないかなと思いますよね。で、気をつけた方がいいのは、一つは EC。EC についてはワクチン承認されてみんなが、街に買い物に行くというふうになれば、もう今回の、なんて言うんでしょう、4クォーターの決算ぐらいをピークにして、来年はちょっとプラス成長は厳しいかもしれないと。そういう動きをする可能性が高そうですよね。で、ペロトンなんかも、別に家で、エクササイズしなくても、近くの安いジム行けばいいやという話になれば、売られるだろうというふうに思います。なので、どの株が、別にコロナがなくなっても引き続き強くって、どの株が、今の追い風が消滅してしまうのかってことをよく見極めなきゃいけないというふうに思いますよね。強いのは Zoom とかクラウドストライクとかは、セキュリティの話なので、別にコロナあろうとなかろうと関係ないよということですよね。あとは、若い株で言えば NC のとか、Zoom インフォとかは別に関係ないかなと。で、若い株他で言うと、ビル .com とかは、どちらかというと中小企業の、業績回復が起これば追い風だと思うので、良いかなというふうには思います。コロナが、ワクチンが承認されても、そのリモートワークっていうのが、引き続き一定割合行われるということであれば、ファイバーとかも、いいのかもしれないけど、もしかしたらちょっとネガティブな影響があるような気もしますよね。で、明確にネガティブなのは EC とかペロトン、あとは、統合した、その統合前のリボンゴとかは別にいいと思うんですけど、統合、そのテラドック側は、特需が失われる可能性は全然 ありますよね。今まで病院行くのが嫌だ、とか、まあ、家の中にいなきゃいけないから、家の中で診療を受けたいっていうので、テラドック良かったわけなんですけど、その特需はちょっと剥がれちゃうかなっていうふうな、印象を持ちます。まあ、あとワクチン承認されるときに明確にいいのは、さっきの出遅れ銘柄にこう物色が入るというのと、あとまあ、店舗系と EC 系両方でうまく伸ばしたような、そのベッド、バス、アンドビヨンドとか、あの辺は、どう転んでもいいような気もしますよね。あとは、グロースで言うと、その、ビヨンドミートとかは、今回のこのリリースは、ワクチンもし承認されるんであれば、本当はプラスなんじゃないかなというふうには思いますが、まあ、あれもハイパーグロースなので、ちょっと短期的にはバコンと売られるようなことがあるのかなというふうに、思います。まあ、何してもちょっと今、あまりバタバタ動きすぎても、ちょっと、良くないということで、なんか短期的に上がった、下がった。まあ、下がったものは別にいい決算出してやつれば、ちゃんとホールドすればいいと思うし、まあ、バコンと上がったものは一回、こう、熱狂が冷めるとまた、下がるかもわかんないので、ちょっと今、思い入れがないものは、こう、今の段階でパッと利確しちゃってもいいような気はしますよね。というふうに、ちょっと雑感というか雑談程度に、思いましたという形です。今回は以上です。